アドベント第二主日になりました。いろんなところでクリスマスの集いがもう始まっていますけれども、私も先週はですね、火曜日に中会の牧師会のクリスマス会があって、金曜日にはですね、さゆり幼稚園でいつも行っているバイブルカフェっていうお母さんたちの聖書勉強会のクリスマス会があって、で昨日は教会学校のクリスマス会があってですね、1週間でこのクリスマス会ラッシュみたいな形で、過ごしています。昨日のクリスマス会も子どもが40人以上ですね、集まって、親御さんも入れたら本当80人以上の人たちが8本10本ぐらい椅子をもう外に出してスペースを作ったんですけど、もうちょっとぎゅうぎゅうね、限界っていう感じで、来年は椅子を全部出さないとダメかななんて酸欠気味になるぐらい人が集まって、とても楽しい豊かな時を過ごせたことを感謝したいと思います。で牧師会のクリスマス会は鳴瀬教会で行われたんですけども、今年も石塚先生が説教してくださって、そこで選ばれた箇所がですね、それこそあそこにある受胎告知をされたマリアがその後に親類のエリサベトを訪ねていくっていう、その場面が、読まれました。で、今日与えられたテキストはですね、そのエリサベトの、子供であるバプテスマのヨハネがこう登場してくる、物語が今日第2アドベントの私たちに与えられました。洗礼者ヨハネっていうのは、よく知られているようにヨルダン川で悔い改めの洗礼バプテスマを授けていた、そういう人ですよね。マタイによる福音書なんか読むと、大変厳しい裁きをこう伝えるわけですよね。もう悔い改めなさい。当時特にアブラハムの子孫、つまり自分たちはもう選ばれた神の民だ、そういうことにこうすがっている、もうそれでなんかこう満足しているようなイスラエルの民に、こうアブラハムの子孫だなんて、こう自分たちは神に選ばれた民だなんて思っても見るなって、そんなことで神の裁きから逃れるとでも思ってるのか、神様は石ころからでもアブラハムの子を作ることだって簡単にできるんだ、そんなことは何の誇りにも何の保証にもならない、あなたの生きる向きを変えなさい、本当に火を吹くようなね、多分こう激しい裁きを語る預言者だったと、預言者の一人だったと思います。そういう説教をしていた人ですね。だけど今日先ほど大沢長老に読んでいただいたこのヨハネによる福音書に描かれるこの洗礼者ヨハネ、はですね、こう読んだ感じではそこまでの激しさをこう感じないというか、そういうふうには描かれてないなってことを改めて読みながら思いました。さてヨハネの証はこうである。エルサレムのユダヤ人たちが祭司やレビ人たちをヨハネのもとに使わしたっていうふうに今日のところ始まります。洗礼者ヨハネの影響力が非常に高まってきてたわけですよね。そういう悔い改めを求めて、メッセージを発信していたそのヨハネにですね、ファリサイ派の人たちの多くもですね、ヨハネの弟子になって悔い改めて新しい生き方を始めていった、そういう言ってみれば支持者がですね、増えれば増えるほど、それなりの影響力をヨハネの発言というのは持ち出すわけですよね。実際洗礼者ヨハネの最後っていうのはヘロデ王様の結婚問題を咎めたために逮捕されて最後は首をはねられるっていう、そういうこう運命をたどるわけですけど、それは王がヨハネの影響力を恐れたからだと思います。それだけやっぱりヨハネっていう人の力、影響力っていうのはあったんだと思います。だそういうふうに徐々に影響力を発揮し始めるヨハネのもとに、言ってみればエルサレムからですね、身辺調査団が送られてったっていうわけなんですが、一体あいつは何者だ、何をやってるやつなんだ。で24節を今日のところで見てみると、そのファリサイ派の人たちがそうやってエルサレムから送られてったっていうわけですね。そして調査団の人たちは そのヨルダン川で洗礼を授けているヨハネを問いただすわけですね。あんたは何者だ、あなたはどなたですか、そういうふうに聞くわけですね。まあ、言葉で読むとね、なんかあなたはどなたですかなんて聞いてますけど、一体お前何者なんだっていうような形で多分、誰の許しでそんなことやってるんだ、何の権威でそんな洗礼を授けてるなんてことやってんだ、そういうことだったと思うんですよね。でヨハネは公然と、私はメシアではない、まあ、そういうことをするのはメシアの働きじゃないかって思われてたんでしょうね。だけどメシアではない、では何だ、あなたエリアか、終わりの日にね到来する、と信じられていた預言者エリアなのか、いやそうでもない、じゃああの預言者なのか、このあの預言者というのがどの預言者なのかはよく分かりません。でも当時の洗礼者ヨハネだったりファリサイ派の人たちがあの預言者って分かる、多分そういう存在がいたんでしょうね。あの預言者なのか、いやそうでもない、誰でもないっていうふうに言うわけですね。じゃあ一体お前何者なんだ、それを教えてくれないと我々は報告ができないから、一体お前何者なのか答えてくれっていうふうに迫られるわけですね。そしてヨハネが答えたのが預言者イザヤの言葉を用いて答えた23節の言葉でした。私は荒れ野で叫ぶ声である。お前何者だって聞かれたヨハネは荒れ野で叫ぶ声だっていうふうに言ったんですね。でここに書かれているそのイザヤ書、預言者イザヤ書の言葉っていうのは厳密に言うと全然違うんですよね。イザヤ書では預言者がね呼びかける声がある、主のために荒れ野に道を備え、私たちの神のために荒れ地に広い道を通せ、そういうふうに呼びかける声をこう預言者が聞いてるようにこう書かれてるわけですよね。だけどヨハネはそれを大胆にも言い換えちゃってるんですよ。預言者が聞いてた声、そうではなくて私が声だ、私は声だっていうふうに言ってるんですよね。荒れ野で叫ぶ声を聞いてるんじゃなくて、私は荒れ野で叫ぶ声そのものだ、そういうふうに自分の存在をですね語ったんですね。ただ声じゃない、しかもそれは荒れ野で叫ぶ声っていうふうにヨハネは自分を言いました。荒れ野って何ですかね。荒れ野、まあ、地理的にはおそらくそのヨルダン川周辺の荒れ野のことを、まあ第一義的にはね、そこをまさに、私行ったことないですけども、で荒涼とした荒れ野が広がっているんだと思います。写真とかね、ああいうのでしか私は見たことないですけど、それこそ勝木先生とか桜井さんも行ったことあるのかな、そのやっぱり荒涼とした景色をご覧になっている方々もいると思いますけども、まさにそういう荒れ野っていうのがあると思います。だけど聖書の世界で荒れ野っていうのは単にその地理的な物理的な荒れ野だけを意味するわけではないですよね。もっとこう象徴的なというかですね、非常にこう現実的な私たちと置かれている状況というものを表現するときに荒れ野っていうのが使われます。だいたいイザヤ書で語られていた時の荒れ野、イザヤ書40章の荒れ野というものはイスラエルの民がバビロンの捕囚を経験しているっていう荒れ野ですよね。そういう民の現実が荒れ野っていうふうに表現されているわけです。言ってみれば希望を失ってしまっている民、生きる喜びを失ってしまっているそういう民の現実、これから一体どういうふうに生きていったらいいんだろうか、そういう不安でいっぱいになっている人々の姿、状況が一つ荒れ野っていうふうに表現されているとも思います。実際聖書辞典なんかね、この開いて読んでみると、荒れ野っていうのは荒れ果てた寂しいところ、不毛の地、虚しい地、悪霊が住む場所、不親切で敵対的な場所、そういうことが荒れ野として意味されているって岩波の聖書辞典なんかには書かれています。 イエス様が悪魔の誘惑を受けたのはアレノでしたね。アレノで40日間悪魔の誘惑を受けた。だからアレノっていうのは試みに合う、試みに合っている、そういう場所のことを意味すると思います。ヨハネの時代は、同時にそのイエス様の時代、それは世界の歴史の中で見ればローマの平和って言われている世界でしたよね。私たちが教科書を見れば、世界史の教科書をめくれば、その時代はローマの平和としてまとまれ、大きくまとめられる時代区分にイエス様、この今日のまたの今日のヨハネの時代は置かれているわけですね。ローマ帝国っていう圧倒的な帝国の経済力と軍事力、それがその周辺世界を治めて安定させている、それが平和とされてローマの平和っていうふうに言われている。だけどそういうふうに言われる時代の真っ只中で、ヨハネという男は自分は荒れ野で叫ぶ声だ、自分は荒れ野に立ってるんだ、そういうふうに言ったっていうことですね。私たちはどうですか、ね、実際に今私たちはパレスチナの荒れ野に立ってるわけではない、ね、むしろ最先端な文明であったり技術であったり、そういうものをこう享受しながら先進国と言われる、しかもその大都会で住んでいる者たちですね。そういう分では物理的な地理的な砂漠アレノに住んでいるものではありません。だけどもそういういろんな豊かさを享受している私たちの社会において、またこの町において、人間らしい潤いが失われているアレノがあると言わざるを得ないんじゃないか。死が漂うようなアレノが私たちのただ中にあるんじゃないかなというふうに思います。昨日教会学校のクリスマス会で、もう毎年恒例になっているですね、教師たちの劇があります。今年は何人かのお父さんたちも参加してくださって、とても良い機会になったなというふうに思います。もう終わると本当に疲れるんですけど、本当に疲れる。でも毎年本当によくやるなと思いながら、でもそれを通してやっぱり何か子どもたちに伝えたいって思いがあるわけですよね。で昨日上演したのはですね、今年取り上げたのはクリスマスキャロルっていう、うんうんってうなずいてる方は知っておられる物語だと思いますけども、大変有名なね、チャールズ・ディキンズの名作、映画にもなってるし、まあ、小説の中で描かれているその劇をですね、わずか15分にまとめて子どもたちに上演しました。高典先生がスクルージを演じ、菅原君が部下のクラチットを演じ、もう出だしから大爆笑しながらその劇を見たんですけど、その主人公の一人であるスクルージっていうのは本当に金に心を奪われてしまったわけですよね。金の亡者のようにして誰も信用することできなくなって、でも一抹の孤独を抱えながら、でもそれがクリスマスの奇跡に触れて本当にこう人間性を回復していくっていう、まあ、ある種の悔い改めの出来事、新しく生きていった、そういう悔い改めの物語だなって改めて思いますけども、本当にそのいろんなもので物理的にはお金はいっぱい持ってるし、生きているわけだけど、だけど満たされないあれのがあったわけですね。潤いを失ってしまっている生き方があった。徴税人のザーカイも思い起こしますよね。金持ちだった徴税人のザーカイとスクルージがなんか劇を見ながら演じながら、なんか重なるような思いもしました。今だけ自分だけ金だけ、今だけ金だけ自分だけ、よく言われるその現代日本の精神性、それはまさに乾ききった荒れ野が広がっている世界なんじゃないかな。決して豊かな 潤いあふれた草原が広がっているというよりは、私たちもまた荒れ野に立つ一人一人じゃないか、そこに暮らすものなんじゃないかなって思います。東京砂漠なんてね、昔にもう古くから言われているね、言葉がありますけど、本当にそういう時代っていうのはますます広がってるんじゃないかなって思いますね。またニュースを見ていたら、今ね、外国人労働者の人たちを受け入れる、ね、法案が、また可決されましたけど、それをこう審議される過程でいかにこの国が搾取、またその人権であったり労働というものをこう無視しながら、こう外国人労働者の人たちを使っている実態というのがいろんなところでこう明らかになって、東京新聞なんかだと実際日本に来て数年の間に命を落としている人というのは少なからず人数いるということが報じられていました。それが本当に豊かな社会なのか、平和な社会なのか、私たちのあれのっていうものをこう考えさせられます。私たちもまたヨハネと共にあれのに立つ一人一人であるということです。でヨハネは自分をこうあれので叫ぶ声と言いました。でその叫ぶ声というものは、今日のテキストに照らすなら、主の道をまっすぐにせよっていう声だったということですよね。その叫ぶ声というのは、主の道をまっすぐにせよ、ヨハネ福音書のこのヨハネの呼びかける声っていうのは、この主の道をまっすぐにせよっていう言葉に集約されてるんだなって思います。で主の道をまっすぐにせよっていうのは、今日一緒に読まれたイザヤ書の言葉で、またこのヨハネが引用したイザヤ書の言葉を含めて考えるなら、谷はすべて身を起こし、山と丘は身を低くせよ、険しい道は平らに、狭い道は広い谷となれっていう言葉だなっていうふうに思うんですよね。高い山丘、それは身を低くされて、谷は起こされていく、そこに凸凹の道がまっすぐに通されていく、曲がりくねった道がまっすぐにされていく、パレスチナのあの写真を見て、荒涼とした山と谷が平らになっていく世界って、なかなかこう想像できない景色ですけども、だけどそういうふうな高いものが低くされて、低いものが高くされていく、それが主の道をまっすぐにせよっていうことなんだなって思います。で私自身このヨハネの声をですね聞きながら、あともう一つのこう声の響きをが聞こえてくるように思いました。それはその先ほど言ったイエス様の母マリアの声ですね。エリサベトを訪問して、エリサベトから主がおっしゃったことは必ず実現すると信じた方はなんと幸いでしょうって声をかけられたマリアは、そこで応答するようにして賛歌を歌いますよね。マリアの賛歌と言われているあのルカ福音書1章46節、新約聖書の101ページ以下に、あるマリアの賛歌の言葉を思い起こします。私の魂は主をあがめ、私の霊は救い主である神を喜びたたえます。身分の低いこの主の発しためにも目を留めてくださったからです。今からのちいつの世の人も私を幸いなものと言うでしょう。はしために過ぎなかったマリアが神様にあってこう引き起こされていく、まさに谷にあったものが身を起こして、なんと幸いなのかって生き始めていく、それはまた悔い改めの出来事だと思います。そしてまさにまたマリアの賛歌は続くわけですね。権力あるものをその座から引き下ろし、 身分の低いものを高く上げ、飢えたものを良いもので満たし、富めるものを空腹のまま追い返されます。権力あるものを、高いところにいるものは引き下ろされていく。しかし貧しく、食べるものにも事欠くものは引き起こされていく。それがまさに神の起こす出来事だ。主の道をまっすぐにせよ。マリアのこの賛歌も、またローマの平和といわれるこの世界で挙げられた一つの荒れ野で叫ぶ声だったんだなということを思います。で、想像しきることはできないんですけど、だけどあのパレスチナの山と丘が本当にこう低くされ高められていった世界は、全く新しい景色がね、そこに現れるんだと思うんです。全く新しい世界が到来するっていうことなんだと思うんですね。単に本当になんか山が削られてとか谷が起こされて、私たちの前に全く新しい世界を通せ、それこそ主の通る道だと、神の国の道を整えよ、そういう叫びとしてヨハネは荒野の声として一人立ってたんだな、立ってたんじゃないかな、そのように思います。ヨハネは荒野でマタイの福音書ではこう叫びました。悔い改めよ、天の国は近づいた。天の国っていう、私たちの見てる景色とは全く違う新しい支配が、新しい景色がもうそこに来てるんだ。だからそこにあなたたちの生きる向きを変えなさいと、そういうふうにこう呼びかけたわけですね。まさにそれは主の道をまっすぐにせよっていう言葉の別の表現なんだと思います。そしてまさにその言葉がイエス・キリストの宣教の第一声でもあったわけですよね。イエス様が登場されたときに、悔い改めよ、天の国は近づいた。まさに天の国そのものの方が私に向きを変えなさい、そういうふうに呼びかけられたわけです。悔い改めっていうものは、総じて皆さん自分自身を反省しなさいよっていうこととはちょっと違うんですよね。力を振るう者たちはそれが砕かれるっていうことを受け止めなさいということです。そして貧しさの中で自分の存在であったり、自分の価値であったり、希望を見失ってしまったり、人生の意味を見失ってしまったり、自分が愛されているっていうことをとっくのとうに忘れてしまっているような、そういうものが、そうではない、私は神に命をいただいているんだ、神に許され、神に愛され、また今日生きることができるんだ、それもまた大事な悔い改めなんですね。それが神の希望に向かって、神の支配に向かって、神の国に向かって私たちの生きる方向を変えるっていうことなんです。それが方向転換であって、私たちにとっての悔い改めなんです。なんか悪いこと反省みんなでしましょうねって、そういう時じゃないんです。神の御心に私たちの心を向けよう。それは時には私たちにとっては裁きの言葉になるかもしれない。でもそれはまた同時に私たちの心を高く上げ、引き上げ、もう一回ここから私たちは神にあって生きることができるんだって、そういう希望の行為でもあるんです。だから悔い改めって聞くと、なんかこう暗いなっていうふうに感じてしまう人がいっぱいいますけども、で必ずし全部が全部その反省なんてどうでもいいんだってことでも確かにない。だけど悔い改めっていうものは、私たちの心を神の心に向けていく、本当にそのことだってことを思い起こしておきたいと思います。つまり新しい景色を見て生きていこうっていう、そういう眼差しを、ね、持つことだと思うんです。谷が高く開けられて山が低くされる、そういう神の国をまっすぐに見ようとする心、まっすぐに見ようとするその目、それが私たちにとっての悔い改めっていうことだと思います。宣伝者ヨハネは自らを 荒れ野で叫ぶ声といったときにはっきりと見ていたものがあったわけです、ね、それは私は水で洗礼を授けるがあなた方の中にはあなた方の知らない方がおられる。その人は私の後から来られる方で私はその履物の紐を解く資格もない。29節以下ではそれが神の子羊主イエスキリストとしてヨハネのところに来るっていう、まあ、そういうこう場面ですよね。ヨハネは誰よりも主を待ち望む一人として先駆けるものとして荒れ野で叫ぶ声として生きたわけです。でこのヨハネの生き方、またそれは決して特別なものじゃないんですね。私たちは洗礼者ヨハネっていうものを別の自分とは違う存在としてしばしば受け止めがちだし、私もそういうふうに受け止めてきましたけど、でももしかしたら主を待ち望むアドベントを過ごしている私たち一人一人の姿がこのヨハネではないのか、そうでなければならないのではないか、そんなことをふとこの第二アドベントの時私自身はこう思い巡らしました。私たちはなんか叫ぶ勇気はないかもしれないし、なんかこんな一人で立つほどの強さを持っていないかもしれない。だけど今日の箇所はさてヨハネの証はこうであるっていうふうに始まってました。ヨハネの証があるようにですね、私たち一人一人の証があるはずですよね。主を待ち望み荒れ野で生きる神の民の証、証言というものがあります。マリアがマリアの賛歌を歌ったように、私たちにも主を称える賛歌が私たち一人一人にあるはずです。それが本当に潤いを失ってしまっているようなこの荒れ地に響く荒れ野の声になるということを今日受け止めたいと思います。私たち一人一人が荒れ野に立つ声であるということ、そこに委ねられている言葉があるということ、あなたたちはあなたたちの間に知らない人がいるってヨハネは言いましたけど、私たちはもう知らされてるんですよ。イエス・キリストという方を知らされてる、イエス・キリストという方に私たちは出会ってるんです。そのことを証しすることが私たちがこの世界で叫ぶ声になるっていうことです。それが本当にこの潤いを失い生きる希望を失っている人に大丈夫ですよ、イエス様がいるんですよ、私はイエス様に出会いましたよ、あなたもイエス様に出会ってください、そういう声になるんです。それがねこの後ヨハネ福音書が物語っていくことなんですよ、ね、一人一人をこうイエス様のところに連れてくる物語、それが弟子の物語として始まっていくんです。私たちも声を聞く者とであると同時に、私たちも荒れ野に立つ一人の声であるということを今週覚えたいと思うんですね。そしてイエス様が来てくださいましたよ、大丈夫ですよ、あなたもちょっと傲慢に振る舞っているあなた、イエス様が来られましたよ、ちょっと身を低くした方がいいですよ、そこまでちょっと言えないかな、だけどそうやってイエス様の誕生を知らせていくことができるということをね今日受け止めておきたいなって思います。貝場桶に眠り神の国を述べ伝え、貧しい者小さな者たちを起こしてくださった、そして私に立ち返れって呼びかけてくださったイエス様を私たちは知っています。我が神我が神なぜ私をお見捨てになったのか、そういう絶望的な叫びを十字架で上げて息を引き取られたあのお方を私たちは知っています。しかしそのお方こそ私たちの復活の主であり、また再び来たも主であることを私たちは知っているからです。その知っているものとして、主を待ち望むものとして、荒れ野に立つ声として歩みましょう。私たちも荒れ野で叫ぶ声だからです。お祈りしましょう。主なる神様、今日御言葉を共に聞くことができましてありがとうございます。 どうかこのクリスマス、毎日とアドベントの時、私たち一人一人が主を明かしし、また主に、主の愛に生きていくことができますように、この荒れの広がる世界の中で、あなたのご愛が豊かな光が満ち溢れますように、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。